今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、エレミヤ書31章の10節から18節です。エレミヤ書の31章10節から18節までを朗読させていただきます。諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせよ。イスラエルを散らした方がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守られると。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、主が与える良きものに穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油、羊の子、牛の子に喜び輝く。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。その時若い女は踊って楽しみ、若い男も年寄りも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。祭司の魂をついで潤す。私の民は私の恵みに満ち足りる。主の言葉。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。嘆きとむせび泣きが、ラケルが泣いている。その子らのゆえに。慰めを拒んでいる。その子らのゆえに。子らがもういないからだ。主はこう言われる。あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の言葉。彼らは敵の地から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の言葉。あなたの子らは自分の土地に帰ってくる。私はエフライムが悲しみ嘆くのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめて、私は首引きになれない子牛のように懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。以上です。このところから私を帰らせてくださいと題しまして、主の御言葉を藤山先生より取り付いていただきたいと思います。
おはようございます。先週火曜日は東葛開拓サポートのために音更町に家内と行ってまいりました。もう紅葉は終わっていると思いましたが、やはり日高に素晴らしいもみじが、真っ赤なもみじがポツンポツンと残っていまして、本当に来た甲斐があったなとそれが目的ではなかったんですが、本当に神様の創造の御業がこの秋にもいろんなところに表されていて感動いたします。ここに飾られているお花も、初めて昨日金銭花というお名前だ、もう名前じゃない名前だということを山本姉妹からお聞きして、一つ利口になりました。で、閉じているのもあるんですが、昨日よりは開いているように思います。このオレンジの花が金銭花だということをまず一つ覚えていただいて、今日のメッセージに入りたいと思います。この説教台を皆さん見て何を思われたでしょうか。意味深な説教台ですよね。で、夫婦喧嘩をした奥さんがついに切れて夫に向かって行ったのかと思った方がもしかしたらいたかもしれません。この言葉は外国に強制移住させられた神の民であるイスラエルがかなりの年数が経った時に、あなたの身元に帰らせてください、そうすれば私たちは帰りますという祈りの言葉なんですね。私たちは、私を帰らせてください、そのような言葉を奥さんから言われたご主人がもしかしたらいるかもしれませんが、それはそれとしまして、夫婦喧嘩の結果ではないということをまずお断りしておきます。神様の民の国籍はイスラエルにあります。イスラエルの国籍はイスラエルに、イスラエル人の国籍はイスラエルにあるというのは当然ですが、私たち神の民クリスチャンは 国籍はどこにあるかと言いますと、聖書に私たちの国籍は天にある。地上にはまあ日本人という、あるいはアシーさんはアフリカの東部の国籍があるわけですけども、しかし共通しているのは天の国籍、天の市民権があるということですね。そして私たちの中にはまあ冬渡り鳥がやってくるわけですが、私たちの中にも帰巣本能というのがあって、天国に帰りたいという思いが募ってくるわけです。そこで第一に今日は、神の愛は永遠真実であるという点を見ていきますが、イスラエルのバビロン捕囚、もう何度もこの言葉を使っていますので皆さんも少し親しみやすくなっているかと思います。私たちに普段縁のないことに関しては繰り返し繰り返し伝えないとなかなか理解していただけないということがあって、まあくどいぐらいにこの同じ言葉を使っています。この捕囚の目的は反抗する、神様の民でありながら神様に従わない自分勝手な生き方をして、周りの国々の偶像礼拝を取り入れて信じられないようなことをしていた。まあ今日はハロウィンの日ということで、日本にどうしてハロウィンというこの祭りが入ってきたのか、まあいろいろ企業の宣伝戦略もあってのことかもしれませんが、その歴史を調べていくと、もう悪魔の宗教です、これはね、はっきり言って。そして、この間、生きた人間をその中に入れて焼き殺すという、モレクという神々の宗教をイスラエルが取り入れたという話をしましたけれども、イギリスやスコットランドの地方にだいぶ以前そういった同じようなことをしていた、それがまあハロウィンの祭りの中で行われていたということが記されています。まあ、そのことについては今回渋谷にあんまり人出がなかったということで大々的な騒ぎにはなっていないので、私も少しトーンを下げて、まあそのことについては今日は触れないつもりですが、イスラエルが神様に反抗したということの中身がもしそういうことだとはっきり分かっていれば、彼らが自分たちの国から約1000キロ、札幌から東京まで離れたぐらいの距離を歩かせられて引いていかれたということに納得がいくんではないかと思います。ちょっとやそっとの悪さをしたのではなくて、あからさまに、まあクリスチャンがさながらお寺に行ってお坊さんの話を聞いて、まあ礼拝するというようなこと、あるいは神社に行って鈴を鳴らして、まあそこで柏手を打つというようなこと、さらにそれ以上のことをイスラエルはしていたということですね。でこのエレミア書、またイザヤ書もそうですが、この預言書から学ぶことは、そのようなイスラエルを散らされた神は実は集める方でもあるということなんです。そして聖書の中で私たちは羊や子供に例えられます。羊は自分では迷ったら帰れないというそういう動物ですよね。そして子供も親から突き放されたら自分ではなかなか帰れないということも言えます。言うことを聞かない子供に父親は一体どうしたものかと思案し、今日は飯抜きだ、私も言われたことがあったかどうかあまり記憶はっきりしてませんが、外の物置で反省してこいと家から追い出されたとします。しかし父親は気になってしょうがない、でも今すぐに迎えに行ったら父親の苔に関わる変なプライドがあるわけです。一方母親はこの寒い日に物置に長くいたら風邪をひいてしまうと思い、心配になってそっと見に行きます。隙間から中を見ると子供は泣きじゃくって震えています。 哀れに持った母親は父親に対して、もう許してあげて、家に入れてあげてと取りなす、まあ、そんな場面は容易に想像できるわけですね。神様の愛と一言で言いますが、なかなか理解できないですよね。想像できないと思いますが、まあ、このようなことに置き換えて例えて言うと少し、分かるようになるかもしれません。神様の愛は父親の厳しい愛と憐れみ深い母親の愛が一つになった愛だと言えると思います。神はそのような愛を何度も何度もイスラエルに対し、イスラエルは心を堅くなにして反抗するばかりでしたけれども、そのようなイスラエルに対して神の愛は注がれました。そして神様はそれをただ憐れみの感情に任せてしたのではなくて、アブラハム、イスラエルの先祖、肉の先祖であるアブラハムと結んだ契約のゆえに、イスラエルにその愛を、まあ、示されたということが分かるわけです。創世記の17章7節に、私は私の契約を私とあなた、あなたがアブラハムですね、あなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫、これがイスラエルです、との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。この愛は永遠の神、神様という方は人間と同じように寿命があるわけではないんです。永遠に存在する方ですね。その永遠の神の愛だから、その神の愛は永遠の愛だと言えるわけです。そして実際にその通りなんですね。そして相手がどうであると決して変わらない愛、それが真実の愛です。私たちは人によっていろいろ態度を変えたり、その人の態度がいい時にはこちらも良くして、悪い時には悪くするという、そういった肉の性質を持っていますけれども、神様は一旦愛したら、その人が信頼を裏切るようなことをしたとしても、もう目も当てられないようなひどい状態になったとしても、愛し続ける、愛し抜く、そういう真実な愛を注いでくださるお方ですね。だからクリスチャンも信じ続けていられるわけです。もし私たちが信仰を持ってクリスチャンになって歩み始めた後、つまずいたり、あるいは礼拝に来なくなったり、聖書を読まなくなったり、祈らなくなったり、勝手な振る舞いをしたときに、神様がもうお前はそれでおしまいだと言われたら、もうクリスチャンなんかこの世に存在していないわけですよね。しかしどこまでも許し、どこまでも気づかせようと試練を与えられ、懲らしめることはあったとしても、決して捨てない、決して離れない、その方が神であると聖書は私たちにはっきりと告げているわけです。そしてこのことを今しかしに読んでいただいたこの31章の3節、ここを見ていただくと、主は遠くから私に現れた、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けたと、ぜひこれも暗記していただきたい素晴らしい御言葉です。神の愛はどういう愛かということが書いてあるわけです。また新約聖書に飛びますと、私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である、自分を否むことができないからである。私たちは人に約束してもですね、自分自身を偽ったり欺いたりしてしまうことがあるんです。それは相手の信頼に応えきれない時もありますし、自分の都合で約束を変えてしまったり割引してしまったりすることがあるんですが、キリストはそれができないお方なんです。神とはご自分を決して否むことができない方である、真実な方であると聖書は伝えています。 ですから神はこの永遠の愛、真実の愛をキリストを信じる私たちに注いでくださって、今も注いでくださっているわけです。ヨハネ3章16節、一緒にこれを読みましょう。そしてぜひ暗記してください。3、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここにキリストを信じる者、神の一人子御子イエスキリストを信じる者が滅びないで永遠の命を持つということが約束されています。今私たちは永遠の命を持っています。見えませんけれども神様とつながっているんです。キリストとつながっているんです。そして神は永遠の方ですから、その神とキリストを通してつながっている私たちにも永遠の命が注がれている。一旦この肉体は滅びますけれども永遠の命があるので、新しい体、復活の体が備えられている。そして永遠に私たちは生きることができる。これが聖書が約束している素晴らしい贈り物ですね。だから生きている間、私たちはその神の愛の広さ、長さ、高さ、深さ、この地上は3次元の世界と言われますが、4次元の世界を知ることができるんですね。まあ霊の世界を4次元と言ったりしますけれども、神の愛は一生かかって探求しても探求しきれないほどの壮大な豊かな愛だと言えるわけです。私たちはどのぐらいその愛を知ることが、あるいは体験することができたでしょうか。これからも探求していきましょう。そしてこの永遠の愛はイスラエルの歴史を貫き、また私たちクリスチャンの生涯を貫く愛でもあります。イザヤ書54章10節にこのような御言葉があります。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。ここにはっきりと私の愛は変わらないと神様がおっしゃっているんですね。だからこの福音を全世界に述べ伝えなさい。愛が冷えて、愛が破壊されて、愛の代わりに憎しみが増大し、人々が怒りに燃えて関係を破壊し、そしてこの世界を悪魔の支配に委ねているこの世界に、この神様の愛の福音を伝えなさいと私たちは命じられているんですね。イエス・キリストを信じるということは救われたということで終わらずに、私たちがなすべき使命が、働きが、仕事が、役割がそれぞれ与えられているということを知ることでもあります。そしてそれは素晴らしい感動をもたらす経験であり、力を合わせるならば、私たちは神様の素晴らしい働きを知った、その結果を見ることができ、感動を共有することができるわけです。第二に、労苦には報いがあるということを見ていきましょう。神様はイスラエルに対して回復の予言も、このエレミア書の長い複雑な予言の中で記しておられます。予言書を読むともう何が何だか分からなくなります。最初はとっつきにくいんですね。必ずしも年代順に書かれていないんです。行ったり来たりしてるんです。私たちも人生行ったり来たりそういうことがありますけれども、予言書ってそういうところがあるんです。前に起こったことがまたここで言われているの、ちょっと表現は違うけど、あれこれ本当は前に言うべきじゃなかったのっていうようなことが前後してこう見えてくるんですね。まあそれは何回も読んでいくと分かることなんですけども、最初も時系列っていうのは全然分からないんです。 しかし聖書を丹念に読んでいくことの褒美があるんですね。新しい発見があるんです。そして最初は分からなかったけども、あ、そうだったんだということが腑に落ちて、神様すごいなって、分かってくるわけです。回復の予言の中にはこの31章の9節に彼らは泣きながらやってくると書いてありますが、これは悲しい涙ではなくて喜びの涙です。イスラエルに帰っていく時の喜びを表しています。でもそれはまだまだ先のことなんです。捕囚の民はエルサレムから連行され、一旦ラマと呼ばれる場所に集められました。そこから、一つになってバビロンに1000キロ歩いて連れて行かれたわけです。このラマのそばに先祖ヤコブの妻ラケルが死んで葬られた墓があったんですね。何度か出てきますが、イスラエルの民が、やがてそのラマでベツレヘムでイエス様が生まれた時に、その時イスラエルを治めていたヘロデ大王が自分の王座を脅かす存在として、まだ生まれて間もない幼子イエス様を殺そうとして兵隊を差し向けて、そのベツレヘムの2歳以下の男の子が全員殺されるという悲劇が起こったんですが、その福音書を書いたマタイはその時にこのラマを引用したんです。ラケルの涙を引用したんです。それが15節に記されているんですね。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。嘆きとむせび泣きが、ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる。その子らのゆえに子らがもういないからだ。本当の悲しみって慰めを、人の慰めを拒むんですね。誰の声も誰の慰めも受け付けられないほどの悲しみってものがある人々にはやってくる時があります。愛する人を失ったり、あるいは本当に人生がめちゃめちゃになった時、そういった慰めを拒むということが起こるようですけれども、イスラエルの民がラマからバビロンに引いていかれる、それは戦争で破壊されたことによるものですけれども、その戦争の中でどれだけの悲劇が、痛みが、苦しみがあったかということは、私たちも歴史を調べていくと分かってくることですけれども、実際体験していないのでそれは分かったと言えないわけですけれども、そういうことがあるようです。ですから戦争に行ってきた人たちは決して自分が体験したことを話さない、だから知らないということも起こるわけですが、何十年か経ってポツポツと語り始めた、その人が経験したことの中に戦争の悲惨、恐ろしさというものが含まれているということを知るわけです。イスラエルの民がそこから捕囚となっていく悲しみをラケルの嘆きと重ねてエレミアは語っているわけですね。私たち人間は生きている間どれだけの涙を流すのでしょうか。詩編の御言葉ですが、私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。涙が食べ物となる出来事が人生の中にはあるということをダビデも語っています。そしてイスラエルや中東では涙をためる涙の壺というのがあるということを知って、驚くわけですが、男性と女性とどちらが余計涙を流すか、それは女性が多いと思いますけれども、その涙を無駄にしない、その涙をどういうふうに後で使うかどうかはそれは全く分かりませんが、調べてませんが、しかし貯めるための涙の壺っていうのがあるということは、日本でもこれ作られているんですね。有田焼とかで使いたい人がいるのかもしれません。 使ったことがある人いますか。まあ後でこっそり教えてください。地上の人生は耐え難い悲しみやロークが尽きないとしても、そこで流した涙は私たちの心を清める働きは確かにあります。そして涙は望遠鏡よりも遠くを見させるという力があるということは何度か私たちもここで聞いたことです。そして殉教の時には、順調な時には分からなかった神様を発見する、出会いの時、そして神様の御心を悟るという発見の時でもあるわけですね。涙で清められた心はそのように清い神様を見ることができる。心の清いものは神を見るとイエス様もおっしゃいました。そして神様の御心が最初は分からないけれども、このことのためだったということが分かる時があるわけです。だから涙は流していいんです。そしてその涙は簡単に拭かない、もちろんタオルで拭く必要はありますけれども、ぐっと我慢の子にならないという意味です。悲しい時に泣く必要があるんです。そして泣いたら心が解放されるという効果もあるわけですね。これは全ての人に適用されることです。そして悲しみの涙が喜びの涙と変えられる。先ほど話した30章の9節、彼らは泣きながらやってくる。深く悲しんだ人は喜び笑うことができる。ユダヤ人のジョークは600万人ナチスヒトラーによって虐殺されたその苦しみの中から生まれた生きるための知恵だと言われているんです。そして一番強い人は腕力のある人、権力のある人ではなくて、自分の弱さや自分の失敗を笑い飛ばすことができる人だとユダヤ人は気がついてきたんですね。だから自分の抱えているいろんな弱さを笑い飛ばして、それをジョークに変えて周りも笑わせていると、そんな豊かな文化があるんだということを教えられます。そしてそういうことを通して、諸々のことを通して、神様は私たちの涙を拭い取ってくださるお方だと、イザヤ書、イザヤ書は永久に死を滅ぼされる、神である主は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる、主が語られたのだ。天の御国パラダイス、やがて私たちが引き上げられるところでは、もう涙は流す必要がないんですね。イエス様が私たちの涙をこの地上にいる間に拭い取ってくださる。本当に深い悲しみ、苦しみを経験した人はそこでキリストの涙を見るからです。それが十字架の上でイエス様が苦しまれた、ゲッセマネの園で泣かれた、涙を流されたことが私たちの人生の一コマ一コマに実現するんですね。イエス様によって涙を拭われた人は本当に幸いな経験を持った人と言えるでしょう。まあ今日一つのネパールの、バングラデシュの女性の証をしようと思ったんですが、先週のように50分近く説教したら、もうそろそろ皆さんからソース感が来るかもしれないので、できるだけいろんなものをこう省いて今話していますが、私たちの涙を拭い取ってくださる神様がイエス・キリストであります。第3に、信仰の祈りは聞かれるということを見ていきますが、苦しみを神からの懲らしめとして受け止め、神は憐れみ深く情け深い方だと知るところから信仰の祈りが生まれてきます。 もちろんそういう経験しなくても信仰の祈りは生まれると言えるわけですが、しかしそのような苦しみ悲しみの中から神様がどのようなお方かを知った魂は、神の御心にかなう祈りをするように変えられていくわけですね。それがこのエレミア書の後に愛歌とエレミア愛歌と呼ばれる5章の短い書物が出てきます。主よ、あなたの身元に帰らせてください。そうすれば私たちは帰ります。昔のように私たちの日々を新しくしてください。たとえ70年間外国に強制移住させられて、そこで過ごしたその生涯、その70年間がいかに苦しいとしても、私たちを帰らせてくださいという祈りは生まれないんですね。なぜ彼らがそのような祈りをすることができたか、それは厳しい裁きの予言をエレミアが繰り返し繰り返しエルサレムで人々に語り続けましたけれども、よく聞いているとその中に神様がイスラエルを私に帰れ、反抗する民を私のもとに帰れと何度も繰り返し語っている神の御声が聞こえてきていたんです。神の言葉を退けなければ、厳しい裁きの予言の中にも神の招きの言葉、回復の予言というものは入っているんです。イザヤ書は66章、エレミア書は56章でしたか、52章ですが、この長い予言書の中に、もう長いというだけで私たちは拒否反応が出てくるかもしれませんが、何度も何度も諦めないで読んでいくときに、神様が言いたいことは裁きじゃなくて恵みであり、神様のところに帰ることを願っている愛の招きなんだと分かってくるわけです。そうすると聖書は全く違って見えるようになるわけですね。帰らせてください、そうすれば帰ります。神様が帰れと言ってくださらなければこの祈りは生まれなかったんです。でも帰れとおっしゃっているので、初めてイスラエルの中から帰らせてください、そうすれば帰ります。癒してください、そうすれば癒されます。このフレーズっていうのは3箇所か4箇所に、詩編にも出てくるんですね。なぜならばあなたは私の神様だから、これは本物の信仰だと言えるんです。あなたは私の神様、あなたは私の天のお父さん、だから私は勝手なことをしてあなたから離れて、そして惨めなこの状況の中に陥ってしまいましたけれども、あなたは私の神様ですから、お父さんですから、私を救ってください、そうすれば私は救われます。これ人間の社会でやったら、責任論に転換されてね、自己責任だろうって言われちゃうんですよ。そしたら私たちは立つ瀬がないんですね。でも神様の御心、そして神様という方はこの祈りを私たちからこの祈りが出てくるのを待っておられるんです。そして法と息子が帰った時に、まだ遠くで見つけた父親が走り寄って抱きかかえて、そして昔のようにその子供としての身分と立場を回復させて、でそれからのことはルカの福音書15章の法と息子の例えには書いてないんですが、想像してください。もう財産を半分食いつぶして、父親の顔に泥を塗って、ボロボロの形で帰ってきたその放蕩息子、弟息子を抱きかかえて元の状態に回復させた父親に対して、放蕩息子はそれからどうしたと思いますか。帰る時でも打算的だったんですよ。そうだ、父親のところには 召使いがたくさんいるし、食べ物もたくさんある、帰ったらこう言おう、これ打算だったんですよね。しかしそんな弟息子を迎え入れた父親に対して、弟息子はこのお父さんに対して、私は本当にひどいことをしてきた、悔い改めてこのお父さんに仕えていこう、そしてこの父親と息子は本当の関係に回復したわけです。そしてそれは新しい関係だったんです。そういうことが神様のもとに帰るときに私たちの魂の中に、生活の中に起こるわけですね。まあ、クリスチャン生活順調に進むことはほとんどないと思います。行ったり来たり、そして上がったり下がったり、下がったり下がったりこうならないように気をつけないといけないんですが、神様のもとに帰るならば、そのような新しい日々が、初めの愛に帰り、新しい日々を私たちは経験することができるんですね。キリストに出会った時の初めの愛が回復する恵み、喜びっていうのは本当に素晴らしいわけです。そしてその愛によってその人は日々変えられていくわけです。内なる人は日々変えられる経験をそこからまた始めていくわけですね。結論です。神様は私たちが身元に帰るのを待っておられます。苦しみの中を通るときに流す涙で心の目は現れ、そして遠くを、神を見るようになります。そこから真実な祈りが生まれます。聖書の奇跡ということに関して、今日も忘れ物をしたようですが、オリーブライフの10月号の中にこういう記事がありました。多くの人々は奇跡を信じないという反応を示しますが、ある人がユダヤ人のラビに、どうしてイスラエルはホロコーストという苦しみを通ったにもかかわらず、聖書に書いてある奇跡を今も信じているんですか、つまり神様が奇跡を起こすんだったら、どうしてユダヤ人は、あのドイツナチスヒトラーが600万人も虐殺している、その虐殺を止めなかったのかという意味だと思うんですけれども、その質問に対してラビは、ラビというのはまあ教師、ある意味で宗教のリーダーですね。そのラビが答えたのには、まあ確実に一字一句間違えないで話すことはちょっと今思い出しながら必死に思い出そうとしているんですが、神様があの時私たちを助けてくださらなかったとしても、今私たちがこの世に存在しているのは、そして聖書を神の言葉として信じていることが奇跡なのですと語ったというんですね。これが奇跡です。聖書を神の言葉として信じ、そして神は私たちがどんな苦しみの中を通ろうとしても、通ったとしても、それでも神は真実な方だと魂が語れる、これが奇跡です。何かいいことがあったら神様を礼拝する、信じるということではなくて、たとえ一生牢獄の中に、信仰の家に今つながれている人たちがいるわけですね。家族を奪われ、夫を殺され、それでも神様に信頼し従っている女性たちがいるわけです。まあ、礼拝後の報告の中で少しそのことを分かち合いますけれども、本当に神様は私たちの魂にそのような信仰を与えてくださるお方なんですね。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの思い考えをはるかに超えて、あなたは聖書の言葉の中にご自身の御心を、計画を示しておられることを、今私たちは地上にいながら限られた能力の中で、そしてこの世の価値観、 を少しずつ神の国の価値観に変えながら学んでいます。どうぞ理解を助けてくださり、悟りを与えてくださって、神様が示そうとしておられることをはっきりと理解することができますように助けてください。そして神様の愛を、その広さ長さ高さ深さをこの地上にいる間に経験し、これを分かち合う人々を私たちの周りに置いてくださって、その神様の愛を分かち合う喜びに満たしてくださるようにお願いいたします。私たちの愛する救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。